せっかち響きの気まぐレディオ。 This program is brought to you by HBK Station。 はい、始まりました。4回目になります、せっかち響きの気まぐレディオ。4回目ですよ。この調子でどんどん続けていきたいと思いますけれどもね、続けることに意味があると思っております。今日のテーマはジェネレーションギャップを感じるときということでやってみたいと思いますけれども、いかがですか皆さんは。日常の生活の中でジェネレーションギャップを感じることってありませんかね。まあ、僕なんかね、最近カラオケにいた時に、夏の日の1993っていう歌をね、誰かが入れたんですが、そこで、あ、これは私が生まれた年ですよなんて言われた時にね、ちょっとガクッと来ちゃいましたね。もう1993、あの歌の頃って自分16、17じゃなかったっけなんて思った時にね、そこで生まれた子が今一緒にカラオケに行っているのかなんて思って、ちょっとガクーンと来ちゃったんですけれども、まあそれもそのはずですよ。思い返してみると意外と、会話の端々にね、話題が合わなかったり通じなかったりすることっていうのがあって、あれって思うことがありました。それこそがジェネレーションギャップなんじゃないでしょうか。例えばこけちゃいましたとかって言うと、僕ら世代はマラソンの谷口選手のねことを思い出して使うわけじゃないですか。それとか体力の限界とかね、千代の富士の引退みたいなこう連想していくわけじゃないですか。そういうのとかが日常で使った時に全く通じないっていうこと多々ありませんか。感動したって言えば貴乃花と小泉さんと、なんなら XJAPAN のフォーエバーラブがかかっちゃうようなね、我々の脳内はそういう感じになってますけども、それも全く通じなかったりするともう何を喋ればいいんだとなってしまうことってありますよね。というわけで今回はこの時期にって感じかもしれませんけれども、流行語大賞を分析してみようみたいな10分にしてみたいと思います。はい、流行語大賞というのはですね、84年にスタートしたみたいですけれども、91年からね、第8回から年間大賞というのが選ばれるようになったそうです。ちなみに84年第1回なんかはね、オシンドロームっていう言葉とかね、所ジョージさんのすごいですねとか、堀ちえみさんの共感っていう言葉が入ってるんですけども、馴染みがありましたかと聞かれれば、リアルタイムでは全く覚えてないでしょうし、今でもちょっとその名残が残ってるかなって言葉はありますけど、それほどしっくりきてる世代ではないですね。じゃあどこら辺がねドンピシャなんだろうって考えた時に、この年間大賞が始まった91年第8回、これチャーリー浜さんが受賞している〇〇じゃありませんかっていうことなんですけど、ここもね全然記憶にないですね。91年ですよね。何やってたんだろうって感じなんですけど、全く使った記憶もなければ、何でこれが流行ったのかも見当がつかない世代ですね自分は。はい、まあその後ね、嬉しいような悲しいような裸のお付き合いとかね、 J リーグとか出てくるんですけど、第11回あたりがねちょうど同情するなら金をくれとか、吸ったもんだがありましたって宮沢りえさんね、ここら辺がねドンピシャなのかなって思ってますけど、その後もうどんどん、例えば失楽園しちゃうみたいなの、多分今通じないんじゃないですかこれ。まあ、こういうね流行語っていうのも、まあ、10年20年経った時に見返してみると、うわー懐かしいって思ったりもするし、その10年後20年後にも その言葉が生きてたりするっていうね、そういうのもなんか楽しいですよね。果たしてあのワイルドだろうとかは10年後20年後どういう感じで僕たちは感じるんでしょうね、その言葉をっていう。それとね、1年のニュースをまとめた歌を、まあ、響きとして2008年から5年間5回にわたってやったんですけれども、2008年からね、あなたとは違うんです、2009年裸になって何が悪い、2010年整いました、2011年セーフだと思ったけどアウト、2012年手ぶらで返すわけにはいかないっていう、まあ、1年のね出来事をまあ韻を踏みながらラップをして YouTube に画像を貼り付けて動画にしてっていうことをね、まあ、そういう楽しい作業を経てやったわけですけれども、1年に何が起きたか、どんな出来事があったか、どんなニュースがあったかっていうのが、まあ、振り返れる内容になってるつもりなんですけれども、本当今見てもわあこんなことあったんだって思える内容になってます。それをね10年20年経った時にもっともっと熟成されるんじゃないかと、なんかウイスキーを作っている、職人さんのような気分なんですよ。だから10年20年経った時にあの動画をもう一度見たら、うわーっと今はね、今よりもさらに美味しく味わえる、そんな気がしてるわけですね。まだお聞きになっていらっしゃらない方はぜひ一度聞いてみてください。www.hibiki-jp.com hibiki-jp.com で聞けます。まあ自分がやったのはね、そのニュースを直接切り取ったりとかだったりするんですけど、そういうなんだろうな、歌詞で世相を反映させてるとか流行、そういったものを描く歌詞ってすごい素敵だなと思います。例えば71年吉田拓郎さんの結婚しようよね、僕の髪が肩まで伸びて君と同じになったら結婚しようっていうね、要はロン毛なわけじゃないですか、まあ、ロン毛目指してるのかな。でそういうロン毛っていう、若者ロン毛みたいな、すぐ分かっちゃう、その歌詞すごいなと思うんですよ。まあ全員がねロン毛だったわけじゃないと思うし、ロン毛を目指してたわけじゃないとは思うんですけれども、そういったことが伺える歌詞ですよね。それと、まあ、75年、いちご白書をもう一度、無精髭と髪を伸ばしてたのに就職が決まって髪を切ってもう若くないねって言い訳をするっていうね、これもやっぱ71年からの髪を伸ばしてきたんだけれども、まあ、就職が決まったから真面目にやりましょうということで髪を切るっていう、なんとなくですけどその世代、その世の中のね見えてきますっていう、そういう歌詞いいですよね。はい、まあ、今ねちょっと多様化が進み一括りにできない感じになってきてますけども、今の時代を描くんだったらどういった歌詞になるんでしょうか。誰かぜひ切り取ってみてください。人任せかよ。はい、あっという間の10分って感じですけれども、やっぱねジェネレーションギャップ感じちゃいますよね。メッシ、クリスティアノ・ロナウド見てサッカー始めましたみたいな人たちとね、いやマラドーナ見てサッカー始めましたよって、それはね話が合うわけがないけれども、まあそこにはね共通するサッカーっていう言語があったりするし、まあ、他のことに置き換えてもね、なんでサッカーの話をしたんだ俺は、うん、まああると思うので、全然ねおじさんめげないで、しかもねその世代間のギャップ埋めようっていう努力も見苦しいからしなくていいと思う。うん、何の話だったのかねこの10分、全くわけが分かりませんけど、そういった感じでまた次回もお楽しみください。アスタラプロキシマ、アディオース。This program is brought to you by HBK Station.